おはようございます。
おはようございます。
Good morning.
Good morning.
Good morning, everyone. It's a blessing to be here this morning. Before to start, let's read the verses that has been very representative to my life.
今日ここで私の証しをお明かしできること、皆さんとシェアできること、本当に、感謝します。まず先立ってね、ヨシュア記のある箇所を皆さんとシェアしたいと思います。
So everyone, let's go to read the book of Joshua, chapter 1, verses 7 to 9.
ヨシュア記の第1章、7節から9節一緒に読みしたいと思います。
So be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses, that my servant God Moses gave to you. Do not turn from it from the right to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it.Then you will be prosperous and successful. Have I commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go.
ヨシュア記一章七節から九節。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこでもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。
For those who don't know me, my name is Cindy. I am Colombian. I am Christian since infancy and the second of three children. I am also a physical therapist.And I'm a very happy wife of a very handsome wife and the best husband, Ryan, sitting there. And most important of all, I am a loving and a daughter of God.
皆さん、私の知らない方もおられると思うので、改めて自己紹介させていただきます。私の名前はシンディ、と申します。生まれた時から、子供の小さい頃からね、クリスチャンで、出身がコロンビア、理学療法士、をしていました、そして今はハンサムで家があって最高の夫であるライアンさんと一緒に今歩んでいます。また何よりも大切なのが私は神様の愛されている、神様に愛されている娘であることです。
I arrived to Japan last January like an answer of many prayers of many peopleAnd being here with my husband has been a time of restoration, of healing, of blessing God. And the story that I will tell you guys today will be afraid of my words.
私はこの日本に、去年の1月に、着きました。たくさんの人が祈ってくださって、その祈りに神様は応えてくださって、私は今ここに導かれています。ここでの時間は、ここで夫のライアンと過ごしているこの時間は、私にとってとても癒されている時間であって、また回復を受けている時間であって、神様に本当に今守られて愛されていることを感じている時間となっています。
I remember a words of a prophet. Her name is Ivernia Hopkins. I was living in Phoenix, Arizona, at the United States, when the middle of a meeting told me, "You know, you are a puppet of God," and I was like, "Huh?" He will move you and use you like He wants, and He will always provide you.
以前こうアメリカに住んでいた時に、あるこう預言者の方が、イベルナ・ホプキンさんという方なんですけど、突然こうある時に私に向かって、こう言ってきたんです。あなたはね、神様のお人形さんだよ、神様のこう操り人形だよ、まあ、ちょっと 聞いたときはえっと思ったんだけど、ね、神様あなたがこう神様があなたをこう動かしてくれるし、あなたを用いてくださる、神様がどこへでもあなたをこう移動させて導いてくれるし、そこで必要なものは神様が全部与えてくれるんだよってことを私に伝えてくれました。
That can sound completely weird, but also means that God's thoughts and ways are always different from mine, for example. But my part is to obey, believe, and persevere.
で、それをこう聞くとね、操り人形、ちょっとね、変な気持ち、ちょっと怖い感じにもなりますが、それでも、何が言いたい、彼が何が言いたかったって、私の思い、と神様の思いは全然違うもの、私の計画と神様の計画は全然違うものだということ、で私が何をすべきかというのは、その神様にまず従うこと、そして神様を信じること、そして神様と一緒にこう耐え忍んで生き歩むことなのです。
When I was 6 years old, my younger sister was born in the midst of a very difficult economical situation.
私がまだ6歳だった時、妹が生まれたんですが、私の家族の経済状況がすごく難しい、その時は難しい状況になりました。
She was premature, where it was said that my mom was not going to survive after the basic, the very difficult pregnancy. My siblings and me almost got orphans, that's the meaning. But God miraculously saved my mom today.
私の妹は生まれた時こう未熟児の状態で、私のお母さんももしかしたらこう命を落としてしまうかもしれない、そういう状況にありました。私と私の お兄さんはもう少しでね、あと少しで自分の母親を失ってしまうところでした。でも神様は奇跡的に私のお母さんの命を救ってくださいました。
Only months later, during the internal war in Colombia, almost 40 members of my family has been displacedby the violence. They survived one of the most bloodiest massacres and arrived at my house, 40 of them, and just with the clothes that they were wearing, starving and very terrified.
私の妹が生まれ、そんな感じで生まれた、本当に数ヶ月後にコロンビアの内戦、で、大体40人ぐらいの私の家族、親戚が私の家に来ました。内戦の中でも本当に残虐、最も残虐な虐殺の中から彼はなんとか生き延びて、もう着る服と、そのまま本当に、その身と 着ているものだけで私のうちに助けを求めに来ました。とても怯えていました。
Those were very difficult times that transformed my way to see the life at the age of 7. I was not thinking about toys or playingAnd I have that internal passion to bring hope of the world to the world.
まだ7歳だった私にとってそれはすごく人生というもの、この世界を見る目で、見る上で、その見方をすごく変えてくれました。他の同じくらいの年の子たちとは違って、おもちゃとかどうやって遊ぼうかな、誰と遊ぼうかな、そういうことは全く考えていないで、私の心の中にはこの世界にどうやったら希望をもたらすことができるだろうって7歳の自分はそれを考えていました。
A year later, my older brother passed away the same day of his 17th birthday after a very tragic car accident.
その1年後、私のお兄さんがちょうど彼の17歳の誕生日の日に交通事故で亡くなってしまいました。
So the only thing that I could think was maybeIf I was older and maybe a doctor, I could save him. And I can still remember his image, like seeing him going out from the ambulance.
その時私が思っていたのは、本当にただただ、私がもっと大きくて、私がお医者さんだったら彼を助けることができたのに、それをずっと思っていました。私の頭の中にはまだ彼がね、救急車に乗って運ばれていくその光景がまだ残っています。
Just days after that, my dad received the diagnosis of hepatic cancer. And 3 months, and the doctor said, like, you have 2 months of life. But that situation that was like very terrible, I saw like, so how much worse can turn this situation? Like, how many bad things happened to us?
兄が亡くなったその数日、たった数日の後に実は今度はお父さん、私のお父さんが肝臓がんと申告されて、あと3ヶ月の命だとですね、こちらね、お医者さんに言われました。私はもうここからどうやったらね、私の人生は良くなっていくのか、もう人生最悪な中を私は歩んでいて、なんでこんなに悪いことばっかり私の人生で起こるんだろうということを思っていました。
But suddenly my dad was completely healed after a prayer with some friends. So I understood that okay, I have just only two options, like believe or notSo I said at the age of age that my faith will be stronger even if the life was so difficult.
ただ、その後ですね、たくさんの人の祈りのおかげで、お父さんは奇跡的に、がんから、ね、回復して、することができました。その時に私が学んだことは、2つ私には選択肢がある。神様を信じてあるのか、そうではないか、神様を信じないのか。8歳だった私は、私の人生は本当に困難、大変な中を歩んでいました。それでも私の信仰はそれによって本当に強くされていました。
So because of all of those situations of sickness of my parents, my brother passing away, and many other very hard situations, at that time I already knew that I should study medicine, although being aballerina, ballet dancer, that was my first dream. But I also knew and I also understood that my parents would never be able to pay for my college. So though from, like, I thought like everything now depends on what God does and on me, on my effort. So I was just 9 years old and I was already planning my life.
コロンビアの内戦で家族が私を助けに求めてきたり、私のお兄さんが交通事故で亡くなってしまったり、またお父さんががんと申告されたり、そういったこうたくさんの大変な状況があったのもあって、私はもうすでに薬学、お薬について勉強したいということを思っていました。それと同時に、バレエダンサーになりたいという夢も私の中にはありました。でも経済的な状況、あまり裕福な家庭ではなかったので、両親が私を学校に入れることはきっと難しい、そういうことも分かっていたので、ここからはもう神様に頼るしかない、あとは神様の導きに従うしかないということも分かっていました。9歳だった私はすでに私の人生設計を、ね、始めていたんです。
So I started to study very very hard、to be the best student of my school every year, and I was participating to all the artisticand health events that a child without resources can afford, to the point to study for being a nursing assistant while I was studying the high school. So I was studying the high school and at the same time I was in the nursing school.
高校生になった時には、高校で一番ね、成績優秀になるために本当にたくさん、一生懸命勉強して、それと同時に高校に通うと同時に、看護助手になるための勉強も同時にしていました。なのでいろんな健康に関するイベント、またはアートに関するイベントにも参加して、看護助手になるためにも勉強していました。
So I graduated like a nursing assistant, and after passing by many hospitals, watching people die, attending emergencies and other situations that are normal in a hospitalBefore an age of 15, I really was not a normal girl. Like, I was not thinking like other girls of that age.
高校卒業して看護助手の資格も取って、いくつかの病院で働くチャンスが与えられました。そこでは患者さんが亡くなっている姿も見たし、緊急の医療の場にも立ち会いました。まだ15歳だった私は他の同じ年代の子たちは全く違う人生を生きていました。
But at that time, God called me to be a missionary. After many, so many miracles and divine coincidences, I ended up in the Brazilian jungle, the Brazilian Amazon jungle, for a month, feature work with local children and teenagers. So I thought in that time, okay, this is good, you know, missions and medicine that match very well. That's like the perfect combination for me.
その頃こう神様は私に宣教師になるようにっていう召しをこう与えてくださっていました。本当に数え切らないほどの奇跡が重なって、また神様の導きがあって、私は最終的にブラジルのアマゾンのジャングルの中に導かれました。そこではその現地に住む子どもたちや若者たち、青年たちのために働くチャンスが与えられました。その場で、まあ、宣教という場にいられること、あとは薬学、を使えること、そういう状況だったので、私にとっては本当に完璧な場所でした。
So upon graduating from my high school at the age of 16、I was accepted in the medicine faculty in the three of the top universities of my country, but I could not enter of course because of the economical situation, and the last day I really feel likeMy heart is very broke, and I felt my dream was completely destroyed.
成績優秀者として高校を卒業した私は、コロンビアの3つのトップ3に入る大学の1つから、薬学を学ばないかというオファーを受けていました。でも経済的に学校に通うことはできなかったので、私の夢はそこで折れてしまっていました。
So remember, the economical situation in my family was very hard at the time. But, so I could not enter to the university. But a month later, like really direct from the Amazon jungle, like a servant of God came to my house and he told me, you should be a missionary. And I was like, really? Like, of course I didn't have to pay the university. How would I be a missionary? And in Puerto Rico...So I just laughed and say, okay, and I challenged God. I said, like, okay, you're telling to me that I will be a missionary? Okay, you will provide. So I believe God will provide.
So, 私の家庭は裕福ではなかったので、大学に入ることはできなかったけど、本当にそれが起こった1ヶ月後、今度はアマゾンのジャングルから直接ね、神様が使いの人を送ってくれて、私のお家に来て、あなた宣教師になるべきだよということを告げに聞きました。私は本当に信じられなくて、本当って思って、ただでも神様がそう言うのなら、神様あなたがそれに必要なものを全て備えてください、祈りながら神様に従う決心をしました。
So of course there was like so many huge challenges of faith, but also hundreds and hundreds of miracles.With my visa, my airplane tickets, the luggage and clothes arrived 2 days before of the trip, and I arrived to Puerto Rico with $70.
もちろんその宣教師になるっていうそれを決断する決断は信仰が本当に大きく試されるプロセスでした。でも本当に数え切れないほどの奇跡が起こって、ビザも通って、飛行機のチケットも取れて、荷物も洋服も、本当にそういう全てのものが整えられて、プエルトリコ、中米のプエルトリコに、私は到着していました。私の手には70ドルだけありました。
And of course I knew my parents could not support me, and my church also was very small, so they cannot like support me so much. So it was a very hard decision also, because my mom just had been diagnosed with breast cancer. So traveling was a very difficult choice, but everything was in God's hands.
私のお母さん、私のご両親も、また私が通っていた教会も大きな教会ではなかったので、私のことを十分サポートできる、経済的な余裕はありませんでした。と同時に、その頃、ちょうどその頃、私のお母さん今度は乳がんと宣告されてしまいました。大変な状況ではあったんですけども、でも神様、全ては神様の御手の中にある、そのことだけ信じてその頃歩いていました。
So sometimes when the people think like, oh, you're a missionary, that's so nice. Yeah, but the time in Puerto Rico was so tough. I was studying for like preparing myself for being the a missionary, serving working in so many things to cover the monthly expenses. So I sold cakes, chocolates, I cleaned houses, and I was sleeping very few hours. I got sick from gastroenteritis, from dermatitis, the virus H1N1, migraines, and so many other things. So, very cool.
宣教師に私はついになったんですけど、宣教師になったって言ったら、あ、すごいね、あ、いいねってこうみんな思うかもしれないんですけど、宣教師としてのこうプエルトリコでの時間は本当に大変でした。先ほども言ったように、経済的な支援を十分受けられていなかったので、その日の生活を稼ぐために私は働いて、ケーキを売ったりチョコレートを売ったり、また お掃除のお手伝いバイトをしたり、またその間に勉強もしたり、そうやって、生活していました。毎日数時間しか寝ていなかったので、私は最終的に胃腸炎になって、また皮膚の病気にもなって、またインフルエンザにもかかって、そして偏頭痛を持つようにもなってしまいました。
But I persevered because I really really wanted to know God and to make known Him. And even if that was a very hard time, and of course was a time to depend of God and also to remember those verses in the book of Joshua.
ただ私はその間もこういつも耐え忍ぶことをしていました。神様のことをもっと知りたかったし、神様にも神様のことをもっと教えてもらいたかった。なので、とっても大変な時でしたが、神様に頼って、で一番最初に読んだ吉明の歌詞をいつも思い出して歩んでいました。
So, but all, if that was a hard time, but also experienced many miracles there. For example, one day there was a couple that I never knew before to arrive the mission place to bring me exactly the things that I was needing. In other occasion, I was we were preparing in the mission to travel to Israel for being doing a mission trip there, and of course I didn't have the money, and they tell me you need to pay. It's like if you don't pay in 2 hours, you cannot go. And I was in class, and I said like, okay, God, everything is in your hands. So I saw the money that I need to complete for the trip to Israel to arrive exactly the amount 2 hours before of the deadline. And the last one is, I received a medical attention because of course I was a minor, not insurance, so I received medical attention of about $2,000 paid by the doctor for attending.
ただその大変な宣教師としてのプエルトリコでの時間もたくさんの神様の奇跡によって守られていました。ある日のことでした。神様がこの2人、あるカップルをね、夫婦を送ってくださって、私が本当に必要としていたものを本当に見ず知らずの夫婦が私に与えてくれたり、またはこうイスラエルに行く、旅に行くチャンスがあったんですけど、その出発、締め切りの、チケットを買う2時間前にやっと自分のお金が入ってきたり、とか、私がそう、いろんなこう病気をしてしまったので、こう治療費、医療費を払えないでいたところにこう2000ドルポンってこう与えられたこともこうあったんです。
So after a year and a half living in Puerto Rico as a missionary and travel and to be like I traveled to Israel also, I returned to Colombia where God had like planned to fulfill that like dead dream that I had before to practice ballet, but I was 19 at that time.
1年半プエルトリコで、宣教師として過ごして、生活して、またイスラエルに、旅を終えた後、私は故郷のコロンビアに、帰ってきました。そこでようやく私の夢だったバレエダンサーとしての道を神様が用意してくださいました。19歳のことです。
So suddenly God spoke to me to study physiotherapy. So...
ただ神様は突然その時に、理学療法士の勉強をしなさいということも私に言ってきたんです。
But of course, the idea was, oh, cool, like, I really wanted to study medicine, and I really wanted to study medicine. I applied for the public university, the National University of Colombia, that's the best university of my country, and I failed twice.
ただ私は薬学を勉強したかった、勉強したかったのは薬学で、理学療法士の勉強は別にしたくはかつなかったので、神様のそのことはね、聞いたけど、いや、いいっていうふうに、していました。私はコロンビアの一番、優秀な大学を受けて、薬学を学ぶために、試験を受けたんですが、2回落ちてしまいました。
So, at the end, I decided to wait.So, I applied for physiotherapist, and the paradox was I passed to physiotherapist with the score for medicine. So, I was studying, I was practicing ballet, and I was working. That means sleeping just only 4 hours a day.
ただ、薬学を学ぼうとしたんだけど、その道がうまく開かれないので、諦めて神様に従うことをに決めて、理学療法士の道を進むことに、決めました。ただそれを決めた、で試験を受けた時に薬学の薬学部の、ね、スコアをパスしていたことに、結局そうなって、薬学の道に進む道が開かれました。なので私はまた勉強をし始めて、バレエダンサーとしてもこう訓練を積んで、毎日4時間の睡眠の中こう働いて勉強してこうそういう生活が始まりました。
At the church I was involved in many ministries. I traveled I guess a couple times more in a mission trip, butSuddenly, God moved me to be a missionary in a Korean church, but in my own city. My mission was to disciple the new Colombian believers that arrived to the church, attracted by the Korean culture. And believe me, that was a very huge challenge for me.
その後もいろんな選挙活動に参加したり、いろんな国に旅をして選挙活動をしていたんですが、神様は私を最終的にコロンビアにある韓国の教会、私が生まれ育った故郷にある韓国の教会に導いてくださいました。そこで韓国の文化に興味を持っているコロンビアの若いクリスチャンたちをケアする働きが与えられました。それもまた本当に大変な働きでした。
So the situation was hard, but the difficult times just get worse. because my mom, that I told you before, was diagnosed with cancer. The cancer had metastasized and deteriorated her to the point to become functionally and oxygen dependent.
難しい状況はさらに難しくなるもので、以前前に、乳がんと宣告されていた私のお母さんのそのがんが転移を始めてしまっていて、本当に体の容態が悪化して、その頃にはこう酸素吸入器をつけていないとこう生きていられない状態までなってしまっていました。
We really tried to take care of her, and I really understood why Godallowed me to study for being a nursing assistant.
私は一生懸命お母さんの介護をしました。そしてその時に、なんで私が看護助手の勉強ができてその資格を取れていたのか、それからその頃その時にようやく神様がそれを用いてくださっていたことに気づいたんです。
Of course the faith plan was that God will heal her, like he did before with my dad.But my mom just passed away, and with her, my family also passed away. From five, we become just three people.
私の信仰の計画では、きっと神様、私のお父さんを、ね、癒してくれたように、お母さんのがんも癒してくれるだろうということを思っていました。でも、お母さんは亡くなってしまいました。私の家族は5人から3人。
So my teenage sister and my father fell into a very deep depression that time. So I just had to assume the spiritual, economical, and emotional burden of my family, including the household chores and trying to not to lose the scholarships at the university and the ballet school.
私の10代の妹と私のお父さんはお母さんの死をきっかけに深い鬱になってしまいました。私は家族のために霊的にもまた経済的にも感情的にも支えなきゃいけなくなったので、それに加えて家事をしたり、また奨学金を失わないために大学の勉強も一生懸命やっていました。バレエのレッスンも一生懸命受けていました。
So for years, at expense of my health, I just worked tirelessly. I studied. I used to sleep just 3 hours every 4 days, and I hardly ate. So painfully, in that situation, I had to stop to practice ballet.
そんな状況が続いたので、私は勉強をして、本当に根気強く働いて、家族を支えるために働いて、なので。本当に4日で3時間しか寝れない、そんな状況が続いていました。私の本当に、難しい決断だったんですけど、バレエのレッスンは時間が取れなかったので諦めなきゃいけませんでした。
But you know what? I always saw the hand of God and the Holy Spirit strengthened me, and I understood why God trained me in such very hard situations before.
それだけ本当に大変な状況の中歩んでいた私なんですけども、でもいつも私は神様の見て神様の働きを見ることができて、なんで、聖霊様が私をその前の人生で、困難な状況をくぐって私を鍛えてくれた、訓練していてくれたか、そのことを改めて、理解することになりました。
So of course the time was very hard, and to have a relationship, like a loving relationship, was not on my plan, because I was working hard to win the full scholarship for doing the master and degree.
そんな大変な状況だったので、大学院の修士を取るために勉強していたり、また家族を支えるためにたくさん働いていたり、そんな状況だったので、誰かと、ね、お付き合いするとか結婚するとか、そういうことは全く考えていなかったんです。
But God in His perfect mercy put Ryan on my way as the fulfillment of His promise that He will always take care of me.
それでも神様は本当に完璧な計画を持っていて、本当に尽きない憐れみを持っているお方で、私のためにライアンを私の目の前に、私の人生に導いてくれました。神様がそれを通して私をいつもケアしているよということを伝えてくれた気がします。
And I will tell you the story of how we met and how God used Ryan to save my life. He's a wonderful manIf you make me a very good cup of coffee, but I can say that God wrote Himself my love story, and that He is not a stranger to our dreams.
ライアンさんと私がね、どうやって会って、ライアンがどういうふうに私のことを救ってくれたのか、ケアしてくれたのか、そういう話はまたいつかね、私にいいコーヒー送ってくれたらお話しますよ。でも神様は私のその人生のストーリーの中にライアンさんを導いてくださって、今では2人一緒に歩んでいることを感謝です。
So this is my life. I never studied medicine, but I am a physical therapist. So I help to recover lives in other ways.
そう、今まで話したのがこれが私の今まで歩んできた人生です。結局薬学の勉強はできませんでした。でも今は理学療法士として人がこう回復していくのを助けるって働きをしています。
I was not a professional ballet dancer, but I practiced for many years and I am back here in Japan.
プロのバレエダンサーにはなれなかったんですけども、バレエを学ぶチャンスはたくさん与えられて、今ここで日本でもバレエを学びます。
I married a very handsome Filipino, but the only thing that I just knew before about the Philippines was the capital, Manila. That was the only thing.
フィリピンズのね、ライアンさんと出会って結婚することになったんですけど、彼と出会う前はね、フィリピンの首都はマニラだっていうことぐらいしか知らなかったんです。
I traveled to many countries like a missionary with no money, really. Well, no money. That was God's provision.
たくさんの国をね、宣教師として旅をしました。本当は他の宣教師たちと一緒に、と同じように本当にお金はなかったんですけど、神様を導いて、いろんな国を旅することができました。
And I was baptized in the Jordan River.
で、イスラエルに行った時ですね、ヨルダン川で洗礼を受けることもできました。
So I have lived too many adventures and now I live in Japan. I learned Korean before, right? So, but now I live in Japan as a time of healing, restoration under the miraculous provision, mercy and grace of God.
本当にたくさんの、ことが起こって、私の人生が起こった後で、今私はこうして今日本に、導かれて、妻として、またこの日本での時間、神様の備えと神様の憐れみと神様の恵みの中にどっぷりと使って癒しを得て、また回復を得ている、今そんな暮らしを今持っています。
So my story is not a tragedy one. It's just full of faithfulness, mercy, grace and love of God, and to him be the glory.
なので私の人生、本当にたくさんの悲劇の連続だって思えるかもしれないんですけど、そうではなくて、神様の憐れみ、神様の恵み、神様の愛、神様の真実さ、それが本当に現れた人生だなって本当に感じています。この全てが神様の栄光となることを本当にします。
Thank you for hearing my story.
ありがとうございます。
In other words, good morning, everyone. Okay, I'm super happy to be here in front of you right now and to share my personal own main testimony for you guys.
今今日こうして皆さんの前で僕の証を分かち合えることを本当に嬉しく思います。
So to those who already knows me, I really love to introduce again my name. I am Ryan J. Paradilio, of course, Philippine, from Philippines, son of God and your brother in God, Jesus Christ.
私のことをご存知だという方も多いと思うんですけど、また自己紹介させてください。私はライアン・ジェイ・パラリリオ、神様の息子であって、またキリストにあって、皆さんの兄弟姉妹です。
And of course, to those who doesn't know me, I don't know you too. So, but I care for you because in the eyes of God, we are all brothers and sisters who needsFaith, hope, and love.
そして私のことまだ知らない皆さん、私も皆さんのことを知りません。ですが、神様は愛の神様であって、皆さんのことを私はまだ会ったことないけど知っているし、神様にあって、私たちはみんな兄弟姉妹であること、改めて感謝します。私たちには信仰、希望、愛が必要なんです。
So please pay your greatest attention to God, not on my testimony. I'm only his messenger to testify the words of him and about the faith, hope, and love.
なので私が証をシェアするときにぜひ覚えていてほしいのが、神様に対する信仰、そして希望、そして愛が本当に大切であること、私にを見るのではなくて、ぜひ神様に目を向けながら聞いてほしいと思います。
1 Corinthians 13:13 So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love.
聖書の第1コリント人への手紙13章の13節にこういう言葉があります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中でも一番優れているのは愛です。
A while ago I can see all your reactions, your emotions, while listening to the testimony of my wait, I will start with an adjective to introduce her because just in case. My loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and the most important words, she's beautiful, sexy. Yeah. This is Cindy. Pardon.
本当に僕の前に聞いてくださった証、私の、忠実で本当に助けてくれて、いつも助けてくれて、フレンドリーで、礼儀が正しくて優しくて、素直で従順で、いつも明るくて、でも節約家で勇気があって綺麗好きで、そして一番大事なのが美しくて、セクシーなシンプル
フェイト、hope and love. Please remember these words because I want you to feel the word so-called excitement.
信仰、希望、愛、ぜひこの言葉覚えておいてください。ただ聞くだけじゃなくて、それをこう感じてほしいと思っています。
I don't want you to feel and listen or imagine only, I don't want you to listen and imagine only from the position where you're sitting at.
今僕の証は今ここで、ね、聞くだけで終わってほしくないんです。
But I want you to feel the words. So after my testimony, you can go to the toilet and start to imagine in a closed cubicle or a room while saying this.
ただ聞くだけじゃなくて、ぜひね、今僕の証は感じて、で今日この教会礼拝が終わった後に、ね、こうトイレとかに行って、
saying this.I am so blessed because all the things I ate, it always came out. Wow, so wonderful feeling, isn't it? I know, I'm 100% sure that everyone already tried that feeling, right?
そう、ここで礼拝終わった後にトイレとかに行って、でこう言ってほしいんです。あ、神様、ありがとうございます。私たちが食べたものはすべて体から出るんです。そうですよね。皆さんもなんか食べたものは必ず出るという経験はしたことがありますよね。
Anyway, I want you to feel the words not only by listening, because later or tomorrow, when you meet again your long lost friend, you will forget the words that you listened from here. I know because that's what I do.
そう、なんでこう感じてほしいかというのは、こう言葉を、ね、こう耳で聞くだけだと、頭で聞くだけだと、例えば今日聞いた証を、明日だったり今週誰かと会ってそれをシェアするときに、あ、何だったんだっけって忘れてしまうことが、多くあると思うから、僕もいつもそうなんです。
So here's my deal. How about an advice? After you listen this, this testimony, you will do it and share it to your long lost friend.
なので一つアドバイスとして、今日聞いた証をぜひね、他の人にもシェアしてみてください。
Then they will listenOn it with amazing face, so they will share it again to their friends or long lost friend, and so on and so forth.
それでこう神様のことを明かしするその証に、心動かされた友達はその証をまた他の友達にするかもしれません。そうやって、それがこうどんどん広がっていくかもしれません。
As a result, we will become a city on a hill, meaning growing disciples who make disciples. That's our Meet the Church vision and mission.
そうやって言ったときに、結果的に私たちが丘の上の町、弟子を作る弟子作り、この水戸教会のビジョンを行っていくことになるんです。
Okay, let's feel the word. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8.
それでは神様の御言葉をぜひ一緒に感じて、体験していきましょう。第2テモテへの手紙の4章6節から8節読みたいと思います。
For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also toAll who have longed for his appearing.
テモテへの手紙第2の4章6節から8節。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。 私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
So when I was a child, yummy cute, I can remember that every Sunday we need to go to church with my parents together with my two sisters and one brother.
僕がまだ小さかった頃、ね、もう若くて可愛かった頃、毎週日曜日には教会に行かなきゃいけませんでした。私の両親とまた二人の姉妹と一人の兄弟と一緒に、毎週教会に行っていました。
I can remember that kind of routine continues from my elementary school, high school, and even during my university life. Oh, by the way, my family is a devoted Roman Catholicin our church.
で、そう毎週教会に家族で行くっていう習慣は私は小学生だった時、高校生また大学生になってもずっと続いていました。ちなみに私の家族はローマカトリック教会に行っていました。
But when I was young, I really don't understand why people are singing about Jesus and praising God in the church.
ただ自分が若かった頃には、人がね、なんでイエス様についてまた神様についてこう賛美したり、しているのかがよく分かっていませんでした。
I never understand who is Jesus and why there is a God.
教会には毎週行ってたんですけど、それでもイエス様って誰なのか、またなんで神様がいるのか、そういうことを分からずにいました。
Until one day I found a storybook of a man that helps me to understand life and purpose
ただある日、私はある本を見つけて、それはある人のある男の人についての本でした。それはその人のストーリーは僕のこの命がなんでこの命が存在しているのか、そのことを理解するために助けてくれました。
So from that story, I can relate my own personal life.
で、その彼のストーリーと僕は自分自身をこう重ね合わせて見ることを始めました。
Okay, let's start. This man in the story.He is very close to his grandmother since he was a young boy. He loves to play and stay on his grandmother's house.
その本に出てくる男の人は、おばあちゃん、とすごく仲が良くて、いつも一緒にいました。一緒にいることをすごく好きだったし、おばあちゃんのお家をいつも訪ねていました。
Sometimes when his grandmother goes to supermarket, he also goes so he can choose his toy.If his grandmother will not buy the toy, he gets wild, crazy, and roll over the floor. He cried a lot if his grandmother will not buy the toy that he wants.
おばあちゃんがこうスーパーに行くときは、彼も必ずついていって、何についていくかって、欲しいおもちゃって買ってほしいから。でもおばあちゃんが買ってくれないときは、もうダダをこねて、わがまま言って、もう床に転げ回って、泣きわめきました。
Seriously, in that story, the boy is really very, very hard-headed.
その本に出てくるその男の子は本当に頑固で本当にわがままな子でした。
So, go back to myself. I remember before when I was young and cute again, I saw a booklet with pictures about the story of Jesus, Moses, and Noah.
僕の話に戻るんですけど、僕はそうまだ小さかった頃、若くて可愛かった頃、僕はある絵本を読みました。それはイエス様、またモーセ、ノアについての本でした。
Then on that day, I realized that the story of Jesus is amazing and very interesting because of the pictures I can see. But still, I don't understand why these things happen and why Jesus needs to die on the cross.
小さかった僕がそのイエス様の本についての絵本を読んだときに、絵が描いてあったので、どういうストーリーだったのかよく分かったので、あ、このストーリーすごく面白いし、すごく素晴らしいストーリーだということを感じました。ただそれでもまだなんでじゃあこういうイエス様のストーリーだったり、モーセのストーリー、ノアのストーリーが起こったのか、なぜこう人がイエス様が十字架の上で死ななきゃいけなかったのか、そういうことは全くその意味は分かっていませんでした。
So that book, okay, let's go back to the story. When the boy becomes a man, he realizes that those toys are only things in this world that gives us joy for the meantime.
男の子の話に戻って、彼が成長して大人になった時に、彼がずっといつもおばあちゃんにせがんで追い求めてたおもちゃ、これはただ本当に一時の喜び、楽しみしかくれないことをこう分かるようになりました。
So he continues to find the meaning of life, the same as I am, and to pursue his career to become a successful person.
なので彼はじゃあ一体この人生の意味は何なんだろう、自分の命の意味は何なんだろうということを探し求めて、暮らし始めました。彼はまずこうキャリアで成功して、お金持ちになることをこう目指していました。
It's like an inspiration to me that he overcomes all the odds that cross in his way.
彼は目の前に出てきた困難すべて乗り越えて、歩んでいました。
The most amazing part in that story is that I discovered a word so-called prayer, which is the most powerful weapon from any circumstances that you are in.
その本の中で、私は祈りっていうことをこう学びました。その男性がいつもこう祈りを持って、問題を乗り越えていた、ことに気づいたんです。祈りというのは困難にぶち当たるときに、それを乗り越える上で本当に、一番力をくれる、方法の一つです。
So from that story I learned how to pray. Every time I have difficulties, examinations on tests, during my high school, and even my university days, I keep my faithby keep on praying to God.
その本から祈りということを学んだ僕は、その頃から高校のテスト、また大学のテストの時には必ず祈るようにしました。何か困難がある時には必ず祈って、神様に祈って、乗り越えていくことを始めました。
Not being so boastful, as a result, of that prayer always, every time, I never had failed grades, not including the awards, or any dropped subjects since the day I started to go to school.
その祈りのおかげで、私はクラスを落とすことは一度もありませんでした。
Actually, because of that story, I become super close to my grandmother as well. One special description that I can say to my grandma, she's very caring.
その男の人の本、のストーリーを読むうちに、自分も自分自身も自分自身のおばあさんと仲良くなることに、なっていきました。おばあちゃんについて一つ言えるのは本当に彼女はすごく人を大切にする方だということです。
Until one day she was diagnosed with a cancer and the doctor gave her about 6 months to live.
ただ僕のおばあちゃんある日がんと宣告されてあと6ヶ月の命だということも言われてしまいました。
But she lived one more year before she changed her address to heaven.
ただ彼女はその後1年間、生きました。そして、この彼女の住所をこの地から、天国に移されました。
When the day she died, I was at my university. And that day also I said to myself, I will never cry to her funeral and I will not look her face also in her coffin.
彼女が手に召されたその日私は大学にいました。自分は自分自身に向かって、彼女のお葬式では絶対、泣かない、涙は流さないし、彼女の顔を見ることもしない、と誓っていました。
I said that because that day I felt the pain deep inside in my heart.
なんでそんなことを言っていたかというと、誓っていたかというと、本当に心の奥に深い痛みを感じていたからです。悲しみを感じていたからです。
I used to have a stone heart and that is true.
僕は以前は本当に堅くなな心を持っていました。
I don't have hope and I keep asking why and why.
希望を見出せずにずっとなんでこんなことになったのって問い続けていました。
The day of funeral came and among of all granddaughters and grandsonsThey choose me to give the final speech.
お葬式の当日、おばあちゃんの孫たちの中で、僕が最後のスピーチをすることに選ばれました。
Then I shared the unconditional love and kindness of my grandma.
その時僕はおばあちゃんの本当に、尽きない愛と、優しさについて、シェアしました。
If you can remember that I said to myself I will never cry again to her funeral, but during the speech I didn't notice that I was crying a lot already, and suddenly I remembered that I said I will never cry.
その最後のスピーチをしている時に僕は本当に僕の目には涙が溢れていました。その時にも おばあちゃんが亡くなった日に、ね、僕は絶対泣かない、涙は流さないと決めていた自分にも気がつきました。
So after my speech, all the grandsons and granddaughters have the final glance to their grandmother.
最後のスピーチを終えて、親族また、孫たちがおばあちゃんの顔を見るために最後、人を見るためにの時間がありました。
And second, I remember also that I will not look her face again.
で、
And then I heard a voice from one of our relatives saying, all grandsons and granddaughters of the family should see her because this is your last day to see her face.
あの日、僕はおばあちゃんの顔も絶対見ないということも使っていたけれど、スピーチを終えたその時に、ね、孫たちみんなおばあちゃんの顔を見なさいって、これが最後のチャンスなんだよという声が聞こえてきました。
So I realized on that time that is correct. So I didn't hesitate to look her again, and my eyes are poured of tears repeatedly, which I didn't notice again.
で、その声を聞いた時に、あ、確かにそうだ。そう思った僕は、急いでおばあちゃんの顔を見に行きました。僕の目には本当に涙が溢れるばかりでした。
The lesson that I learned that time is never judge yourself.Only the Lord, the righteous judge, can do that.
その時僕が学んだことは、物事を決めるのは、最終的に決めるのは自分ではないんだということでした。すべて神様の御手に、あって、神様がすべて決めてくださるんだということでした。
So I continued to study, and as a result, I finished my engineering study successfully. And on that day, I knew that my race is not yet finished.And I am still hoping to find a purpose of my life, and the same as the man in that story in the book.
その後エンジニアの勉強を、無事に終えて、終えたわけですけれども、そこで自分の人生の終わったわけではありませんでした。まだ自分の命の意味を探し求め続けていた、いました。それはちょうど本で読んでいた男の人と同じ状況にいました。
So afterMy studies, I entered in Japanese company, and my first assignment was in Chile, South America. That is way back 2013.
勉強を終えた私は日本の会社に日系の会社に、で働くことを始め、最初に配属されたのが南アメリカのチリでした。2013年のことです。
I continued to attend church there in a Christian church under a Filipino community from 2015.
2015年からはそこで、フィリピン人のコミュニティのクリスチャン教会に通うようになりました。
Then on 2016, I was baptized and officially became a Christian. And in the same year, I met my future wife.
そして2016年、私はついに、クリスチャンとして、洗礼を受けて、その同じ年に、今の妻に、出会いました。
So regardless of how successful we are with our personal objectives, we may not feel good without addressing the high objective, the purpose of our existence.
自分たちがいかに、この人生で成功しても、自分が一体何のために存在しているのか、この命の意味を知らずに、生きている以上、必ず不安、だったり心配が襲ってきます。
So we should first ask, what is the purpose of our life?
なので私たちはまず、聞くべきなんです、この命の意味、自分が与えられているこの命の意味は何なんだろう。
What is the value of life if we don't know the purpose of life?
自分の命の意味、存在意味が分からなかったら何のために生きていくことになるんだろう。
So, I remember Jesus taught that all of life is a test. He taught that we are in a temporary testing period and we are being prepared for a permanent life.
イエス様は教えてくださっています。今、この地上での命はテスト期間のようなもので、それはこの世を去った後、永遠の命を得るために、得るためのテスト期間であるということを教えてくれています。
And he also taught us the rewards will be according to our obedience and our good works.
また天国での報酬は私たちのこの世での従順さ、そして良い善行、それによって決まるとも書かれています。
In John chapter 18, verse 36, is another example to show that life on earth is not the target destination. My kingdom is not in earth, but in heaven.
ヨハネの福音書18章36節にもあるんですが、私たちの最終目的地はこの地上での人生ではなくて、私たちの神様の御国は天国にあるということです。
So that is not for Jesus, but he thought that we should not have treasures on earth, but to seek the real treasures, the eternal life in heaven.
私たちはこの人生でこのように宝を求めるべきではなくて、本当の宝は天にあるのだということを教えてくれています。
So, back to the story. The best words that I found on that man from the story are
絵本の話に戻ります。この男の人の人生で最も大切なことだったのは、
First, keeping your faith through prayers wide openYou can ask that. I testify that it always happens when you do this wide open prayer.
祈りを通して、あなたの信仰をいつも開いておくこと、いつも生かしておくこと。
Second, to give always hope in your heart.
いつも心に希望を持っていること。
And lastly, love. I remember 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8.Love is kind, love is obedient, everything is in there. So I would simply tell someone that love is the meaning of life.
そして最後に、大切なのが愛ということです。第1コリント人への手紙13章の初めの部分4節から8節に、愛とはどういうものなのかということが聖書に書かれています。
By the way, the man or the young boy in the story, He's the son of God, and he's a believer now, and he's the same man standing in front of you.
ところで、その絵本に出てきた男の人、また若い男の子、それは神に愛されている神の子であって、また今皆さんが目の前で見ている男の人と同じ人物です。
The same man. That was me. Thank you.
私のボスでした。赤ちゃん、ありがとうございます。